里話。この番組はふるさとの戸川を再発見していきます。第77話の今日は、くりみ神殿の巻園さん。大正初期の状況について、語りはくりみ神殿の安井重太郎さん、76歳です。
今日は大正の初期から今日に至るまでのくりみ神殿をご披露申し上げます。またご縁があって、私の話を聞いてやろうというお方の貴重な時間を頂戴いたしたいと思います。田を作るのに欠かせない電用水のことでございますが、くりみ神殿は川上から流れてくる水を田に引くことができないので、琵琶湖から川を掘ってジャグルマという道具を使って水を買い込むのでございます。その重いジャグルマをあっちの田からこっちの田へと運んで、朝早うから一日中汗だくの水替えに追われて、わずかな田んぼしか作ることができなかったのでございます。大正の初期に入って、時の当局者は先見の明があって、県下にはまだどこにもやっていない工事整理をやろうということになったのであります。それは揚水器を備えて全地区に水路を作り、川ごとに土管をつけて、その爪を抜けば高いとこからざーっと水が入って、懐で見てる間に満水するという夢のような話でございます。しかし当時の人は、そんな楽なことをして水が入る道理がないと言って反対する人が多いのです。その人たちが言うのには、揚水器の口径はわずか一尺余り、そこから出てくる水を何百単という単に割り当てたら、一枚の単に吉野髄一本の穴しか当たらないやないか、その小さな穴から一日中水を入れ通しにしても一旦の田が満水するわけがないというのです。なるほど、ちょっと聞けばもっともな話でございまして、どうしても賛成しません。それもでも当局者は強引にやるという。そこで反対者は当局者を袋叩きにしてやろうと会議所に詰めかけたので、当局者は会議所の高塀を乗り越えて家に帰り、難を免れたということを聞いております。こうした難関を乗り越えて、大正2年、当局者の決断によって高知整理事業が実行されたのでございます。その揚水器試運転の写真がありますが、一尺余りの口径から噴出する水の勢いにみんな唖然としている姿が映っております。こうして今まで苦労した水替えも懐で満水するようになり、秋には大豊作に見舞われて、夢のような幸せな日々を送ることができるようになりました。先見の明のあった当局者の決断とご苦労、ただただ感謝のほかはございません。こうして楽々と工作ができるようになって、数年後には大吉地区、中野吉地区、第二大吉地区、辻金地区と次々に工事整理事業が施行されまして、5つの組合が事業を進めていったのでございます。後にこれを一本化して揚水器場も参加省として、昭和27年には土地改良法によって久留米神殿土地改良区が設立され、昭和49年にはその筋より銅賞を受け、56年には銀賞を受けるという光栄に寄付しておるのでございます。以上、大正の初期における久留米神殿をご披露申し上げました。次は以後今日までに至るお話をさせていただこうと思っております。
ふるさと話第77話、久留米神殿の巻園さん。大正初期の状況について、語りは久留米神殿の安井重太郎さん、76歳でした。